覚えてる。あ、ということで、はい、今から録音が始まりましたので、今日のラジオもよろしくお願いします。さて、今日のテーマは、まあ一応3つほど考えたんですけど、1つ、ブラックフライデーありましたね。ブラックフライデーで何を買いましたかっていうのと、もう1つ、冬のライドで、役立つおすすめグッズ。まあ、これはちょっとグッズを絞って説明、ちょっと私のおすすめというか、言おうかなと思ってます。そして最後、エベレスティング エベレスティング。さて、挑戦っていう、まあね、挑戦はてな、びっくりマークでやってるんですけど、ね、今週末の天気がちょっと怪しくなってきたっていうのも含めて、いろいろね、お話ししていきたいと、はい、思いますね、カッシー。もう晴れろやって、冬でさ、ちょっと先にちょっとだけ話しちゃうんですけど、冬で昼以降からずっと天気予報を見てるんですよ、毎日毎日。そしたらどんどん悪くなるし、今のところ100%雨で、午後から11ミリの雨、昼の12時以降から、あ、違う、12時から夕方までが1ミリで、夕方の6時以降から11ミリという、なんかもう11ミリってどういうこと？みたいな、冬に これは、どうだろう。良 くならないと開催が危ういっていう、さっきカッシーが言ってたようにね。そんな感じなんですよ。はい。ショミさん、こんばんは。よろしくお願いします。よっちゃん。誰か雨男、雨女がおるじゃろって。ああ、もう、べき。答え出すの早いわ。クマさんのアンサーがべきって即答。ねえ、もうちょっとさ、もうちょっと考えてよ。アキラさんがそれはやばいですって。そうなんですよ。アキラさん、どう思います？やりたいんですけどね。気持ち的には、これをもう達成して気持ちよく新年を迎えたい気持ちと、やっぱエベレスティングこの日だって設定したこともあるから、気持ちもこうね、だんだん作っていくわけですよ。作っていくんですけど、作っていってたのに、雨。この心が折れる冬だと。ねえ、どうなりますやら。まだもうちょっと、やるかどうかっていう決定は、金曜日に行うので、そこまではですね、ちょっと、考えましょうということです。あきらさんが やめた方がいいです。修行になりますよ。ねえ、ただでさえ精神をこう集中して耐え忍ぶ行事というか耐え忍ぶエベレスティングなのにね。さてじゃあここでね、エベレスティング言うてますけれど、ごめんなさい。ちょっと順番が逆になっちゃった。エベレスティング説明からやっちゃいますね。もうね。はい。どういう挑戦なのかっていうところで、皆さん、これね、知ってる人と知らない人といると思うんで、ちょっと説明するんですけど、あ、ショミさんが、あ、ショミさんも、こちらもやろうと思ってましたが、2週間前の天気予報でピンポイントで雨予報だったので、早々に読めました。うん、ショミさん、ナイス。判断が早い。判断が早いです。いいです。素晴らしい。なんか全国的に今週末悪いんですよ。東京の方もね、悪いんですよ、確か。ね、だから、東京の方、そう、アキラさん、あれですよね。関東組、サドラップ関東組も、なんかちょっとこう、ライド企画をしてくれてたと思うんですけど、それもね、天気予報危ういですよね。ね。ミポンさんが取り仕切っていろいろやってくれてるのを見てたんですけど、どうなるんだろうって言って。あ、ロジーさんも来てくれてる。ロジーさんよろしくお願いします。はい。もうね、今日のテーマはちょっとエベレスティングから話しちゃおうと思って今話しちゃってるんですけど、こんばんは。はい。そうです。雨マークなら中止です。ですよね。冬でわざわざ雨で走るかというところもありますよね。じゃあ、ちょっとエベレスティングについて、エベレスティングの歴史っていうのをちょっと調べてみたんですよ。そしたらね、1994年、意外にね、まだ若いんですよ。エベレスティングの歴史。ジョージ・マロリーという方が、オーストラリアのブアン山をバイクで10回登頂して、累積標高8848メートルを記録すると、そのサイクリングチーム、メルボルンを拠点にしたサイクリストチームが、このマロリーの記録に触発されて公式チャレンジに設定したということなので、オーストラリア発祥なんですね。なるほどと思って、私も。全然勉強不足だったんですけど、今回のことで調べて。で、その後、エベレスティングの創始者、アンディ・ヴァン・ベルゲンが、同じ志を持つエベレスターたちの交流を促して、ヒルクライムの公式ルールを設定して、 で、成功者をホールオブフェイム、殿堂入りのメンバーとして表彰することを目的に公式ウェブサイトを立ち上げたということなんですね。すごい。こんな歴史がありました。そして意外にも若かったっていう。で、エベレスティングのルールとしては、ワンスティントで累積標高8848メートルを記録するというルールが守られている限り、世界のどの山でも、どの丘でも、エベレスティングは可能だと。で、休憩は認めるけども、睡眠は認めないっていうことらしいんです。睡眠をしなければ、じゃあ休憩していいと。ね。その辺がね、眠らなければいいんだ。で、一般的な所要時間は24時間前後だそうです。で、時間を問わずチャレンジを完遂するだけで大きな功績と言えますと。ね。でも別に24時間前後だから24時間超えてもいいんです。寝なければ。そう、なんかこうすごいルールとしては単純ですよね。1個の山を行き来して寝なければよいと。ね、ルール。ああ、一応ね、まだあるか。他にも。登りは毎回必ず頂上へ到達することと。タイムリミットはなし。あ、でもやっぱり単純ですね、ルールとしてはね。で、日本で女性でさ、これをクリアしている方はかなり少なく、私もすいません、かなり少ないということしか知らなくって、何人かはわかんないんですけど、あれね、達成したら、その達成者だけが買えるジャージっていうのが存在するので、私はそれが欲しいです。それが欲しい。頑張ってそれをゲットしたい。あ、みぽんさん、みぽんさん、よろしくお願いします。みぽんさん、今、あれかな、夜勤中かな。よかったね。風が治って。あ、山さんも来てくれてる。山さん、よろしくお願いします。今は、エベレスティングについてちょっと話してたんですけど、今週末の開催がちょっと危ういなっていう。なぜならば、雨だからという。ね。そんなんで悩んでるところです。あきらさん、ブルベ400で獲得標高8000超えはやばいですね。え、ブルベ400キロで獲得8000のブルベってあったっけ？そのブルベあったっけ？私は走ったことはないけど、ちなみに、あ、それに近い。あ、なるほどね、なるほどね。あ、そう、寝ないでっていうこと、24時間のってことですね、確かに。で、私たちが、これはですね、ビーングのカッシーが一応企画してくれていて、私はそれに参加するっていう形なんですけども、そのカッシーが設定している山が、糸島の長野峠っていうところで、その長野峠を 16.5 回の、でも 16.5 回だとあれですよね。さっきだと頂上まで登りきらないといけないって言ってたから、17回登った方が安全なのかな？もしかして、記録としては。で、距離は300キロぐらいになるのかな？ 300 キロぐらい走ることになる。ただ、300キロ登って下ってだから、実質150キロってカッシーが言ってました。ね、あ、カッシーが、最後の1回は頂上まで行かなくて OK。あ、よかったよかった。そうね。もう、ちょうどいい、全部、キリがいいから行っちゃえっていう精神にはなってないだろうな。もう、いかに早く終わらせるか、早く終わらせたいっていう心だろうと思うので、最後は私も、最後まで登らないと思う。ね。そういう挑戦が今週末に待っている。さあ、そして日本の女性が達成者が少ないけど、何人いるかは今分かってないので、ちょっとの後から調べてみようかな。誰か分かる人いるかな？で、この達成する時間がどれぐらいになるかっていうのをいろいろ話してるんですけれども、あ、オメグがカッシーのエベレスティングしおりが製品すぎて感動しました。そうなんですよ。カッシーがね、エベレスティングのしおり作ってくれて、すごいの。もう冊子。業者が作った冊子なんですよ、それが。さすが、いろいろデザインもして、ウェブデザインもやっているカッシーが作っただけあって、めちゃめちゃ素晴らしいんです。ねえ、それなんですよね。ああ、載せてくれた、ありがとう。皆さんぜひ見てください。そしてこれを見て、やりたいと思った人、ぜひ、挑戦しましょう。で、面白いのは別にね、いつでもいいんですよね。いつやったっていいし、自分のタイミングでやればいいんですよね。その、ちゃんとした記録を、再婚に残して、それが提出できれば、いつでやってもいい。 だから、今回も延期になったとしても、まあまあまあ、みんなの予定が合う日を、また改めて設定すればいいだけなんですけれども、まあ気持ち的にはね、その日にやりたいって決めてるから、なるべく最後まで見ますよね、歌詞、天気予報。ね。そんな感じです。あーし、じゃあ頑張って、行こう 先に話しちゃったけど、こっちの話したすぎて、早くこの、今日のラジオの内容を先に話しちゃいましたけど。頑張ろうね、カッシー。そして、ショミさんも、いつか、挑戦しましょうね。ショミさんは確か、ハーフエベレスティング達成者なんですよね。ハーフエベレスティング。なんで半分、4400メートルぐらい。半分でもすごいですよ。頑張るぞー。ダメなら延期で。ダメなら延期で、確かに。やっぱさ、一回挑戦して、もしダメだった時って、ダメージでかいから、なんか、なるべく、その一回に気持ちを向けたいよね。これすごいって。そう、山さんすごいでしょ？山さんもいつかエベレスターになりましょうよ。山さん。ね、この機会にエベレスティングというものがあって、ちょっとね、あ、アキラさんが、アンナさん、2021年9月に日本人女性最速でエベレスティングを達成しました。あ、最速って一応タイムとかも見てる人がいるのか。みおさん、あ、みおさんわかります。みおさんも2020年12月。ああ、同じ時期だ、12月。日本人女性として初めて8848メートルを達成し、その後1万メートルも達成した最初の日本人女性として認定されています。ああ、あきらさんありがとうございます。すごい貴重な情報を。みおさんわかりますよ。ああ、そうなんだ。1万メートルってさ、どういうこと？ 1 万メートル、そういうのも存在しているわけですね。エベレスティングよりもさらに上の設定値もあるってことなのかな？保存保存。いつか挑戦するときがあったら。山さんも山に目覚める。山って名前ですからね。だってね。山さんが山を目指す。いいね。なんかそういうさ、ちょっとチャンネル作りたいね。YouTube チャンネル。山に、なんだろう、今考えようとしたけど、何にも出てこなかった。山が山に、山が山に、登るとか、もうダメだわ。何にも面白いこと言えないです。ごめんね、山さん、ちょっと一緒に滑らせちゃったね。ごめんね。まあまあまあ、そんなところで、はい。エベレスティングの話はここまでということで、今週末頑張ってきますので、皆さん応援をよろしくお願いします。頑張るぞー。雨が降らなければ。雨がかっこ降らなければということで、はい。お手柔らかによろしくお願いします。待ってきます。ファイト、頑張れ。カッシーもね、一緒に頑張ろうね。あ、ちなみに、挑戦者はですね、ここに今、今日来てくれてるかな？今日は、あ、ゆうなちゃんも来てくれてる。ありがとう。さらりも来てくれてる。ありがとう。もっちゃんも一緒に挑戦します。今日ね、もっちゃんも挑戦するんですよ。ただ、もっちゃんは今日いないね。もっちゃんはいませんでした。サドルアップメンバーで言うと、もっちゃん、私、カッシー。そして、ショミさんは独自で、同じ日にやる予定だったけれども、ちょっとこう、天気で、延期ということですね。雨が降らないことを祈ります。ありがとう。よろしくお願いします。応援を。みんなの応援で。なんかみんなが見てるから頑張ろうってなるもんね。なんか私一人だと絶対やらないもん、これ。一人でこっそりやって、一人です、なんでしょう。こう、達成を味わうより、みんなに褒めてほしい気持ちもあるから。みんなに褒めてほしい。みんなに褒めてほしいから、頑張るみたいなところがありますので。はい。ということでした。では、次の議題。議題じゃないね。次のテーマですね。次のテーマは、ブラックフライデー、先週の金曜日、合ってるかな？先週の金曜日ですよね、ブラックフライデー。ね、ありました。なんかもうアメリカが本場のこの、ね、セールなんですけど、なんか死者が出るぐらい、すごい割引の、もう年に1回にみんなが一度に買い物をする日みたいなことを聞いたんですけど、日本ではね、2週間とか、なんか長ければ3週間ぐらいやってません？ブラックフライデーセールって。ね。本場では1日限り、もうその日だけが安いらしいです。これ、カッシーに聞いたからね。 歌詞、歌詞調べ。私が聞いた歌詞調べって感じで。で、もうこの日はやっぱり、だいぶ日本にも浸透してきましたよね。ちょっと前までそのブラックフライデー何それみたいな、黒い金曜日って何みたいなイメージだったんですけど、今やすっかり浸透して、これをね、この機会にどのあれもセールするようになると思うんですけれども、皆さんビーイングも安くなってたの気づきましたか？ビーイングもセールがあっておりました。ね。そしてカッシーがその中で頑張ってセールのね、設定をして、いつでも忙しいな、カッシー。そう、先週はそれで、それはそれで忙しかったんですよね。なんで、ブラックフライデーで安くなると、財布も緩みまして、みんなが何を買ったか聞きたいなと思って、今日のテーマ、ブラックフライデーで何買ったっていうことなんですけど、皆さん何か買いました？大きいものから小さいものまで教えてください。あ、いや早速、アキラさんありがとうございます。次男のブルベ用品を多数買いました。お財布が空になりました。素晴らしい！経済回して、ありがとうございます。次男のブルベ用品って言ったら、まず、高価なもので思い浮かぶのはライトとかですよね。ライトって意外と高いんですよ。その街乗り用の、もうちょっとした地面を照らすものならまあまあいいんですけど、やっぱ夜通し走る、もう街灯がない夜の山道を走るっていうのを考えると、800ルーメンとかね、1000とかね、そういった大きい数値のものがないと困る。そしてそういうライトはだいたい約2万円とか、1万5千円以上したりとかするんですよ。ライトがって感覚なんですけど、最初私もそうだったんですよ。ライトってこんな高いんだ。でもね、やっぱもう遠くまで、そしてバッテリーの力も結構あるから、あれ、それぐらいしっかりしたライトがないと夜走れないっていうのはね、もうなんかブルベを走るようになってわかりました。で、アキラさん、ちなみに何を買ったか具体的に聞いてもいいですか？ライト10本ぐらいある。すごい業者だな。え、何のライト持ってるか聞きたいです。そんなにライト持ってるなら。私はちなみに、もう今はキャットアイしかないんですけど、ただ一つね、今後ちょっと紹介する、PR を頼まれて、今から使うものがあって、で、それをエベレスティングに持っていこうと思ってたんですね。あ、よっちゃん、クルメの若者のためにビーイング2本買わせていただきました。さすが！さすがよっちゃん！もうね、よっちゃんの推し活、すごいです。ビーイング2本、クルメの若者のためにっていうことは、誰か自転車始めたばっかりの後輩ってことですかね。自転車の人じゃない？アキラさんのライト10本何なんだろう。私はね、やっぱ、そのライト、あの、キャットアイがバッテリーの付け外しができるから、もうキャットアイ激推しだったんですけれども。おー、すごい！宝音さん、え、宝音さんこれさ、え、ビーイング全部ビーイング、え、1、2、3、4、5、6。2個買ったらこんなことになった。すごい、待てよ。1個、これ一番手前ステラですよね。ステラだし、全カラー揃ってるぐらいのレベルでめっちゃありますね。あ、アキラさん。ボルト1700、800、オーライト1500、2本ずつ。あと他も多数あり。あー、オーライトね。オーライトは安くていいライト。あ、いいライトなんだけど、私が買ったオーライトね、全部すぐつかなくなっちゃったから、最近というかもうね、今使ってないんですよね。オーライトなんか、相性が悪かったのかな、私は。買った時に、その、充電して持っていってるのにつかないとかね、ちょっと不具合があったりして、あ、ブルベに持っていけないっていう不安があって、今は使ってないです。夜宴会できますよって。すごい。それぐらいの照明になるってことですね。ボルト1700すごいな。あよっちゃん、久留米大学のお二人、あー、大学生か。来期は E1 と E2 で頑張るので、その応援ですね。よっちゃんってすごいね、推し活。もう、ありがとう。頑張るみんなの応援団長ですね。よっちゃんに応援 してもらいたい人みんな何かを頑張りましょう。何かちょっと夢中になって頑張ってよっちゃんに応援してもらいましょう。高畑さんこれさ、これ自分一人分それとも、例えば奥様が乗るからいっぱい買ったとかじゃなく、これはすごい。ビーイングの大ファンですね、高畑さん。うわ、ちょっと。あ、二人分、なるほど、なるほどね。まあ、確かに一人ではこんな書けないですもんね。二人用ですよね。二人用にしても多いけど。わあ、 で、私、この間、シクロクロスレースに出たんですよ。で、ハッシーがいるときはビーム絶対つけるんですけど、ちょっとその日はもう一人で参加だったんで、たまにはちょっとと思って、アルタリストもね、お世話になってるから、アルタリストをかけてレースに出たんですけど、めっちゃずれて、あ、やっぱり、シクロクロスとかのレース、ずれて欲しくない時ほどビーングをつけなければいけないんだっていうのね、勉強しました。なんか、サイズ、人によると思うんですよ。アルタリストがずれるという話じゃないんですけども、ビーングはずれないから、で、アルタリストは私がかけ、そのヘルメットとかの干渉の具合もあるんですけど、ずれないんですよね、ビーングはね。ね。なので皆さん、ビーングはずれないっていうのを私はシクロクロスで、体感しました。アキラさん。600ブルベは、ボルト1702本、800、1本つけて走りました。すごーい。ライトに関しては、なんか、アキラさんもうなんか、文句が言いようにないぐらいビカビカですね。すごいな。1702本もつけたんですか？1702本？もうライトですごいな、これ。わー。もうブルベライダーですね、しっかり、アキラさん。ね、そしてこの間も200キロをね、達成してましたね。おめでとうございます。200キロ、もうなんか、200キロブルベおめでとうっていう、アキラさんはもう達人になっちゃったから、言うほどね、あれじゃないかもしれないですけども、お疲れ様でした。私も新年の200キロブルベちょっと出たいなと思って今日検索してたんですよね。福岡の、AJ 福岡の新年明けましておめでとうライド。はい。こんな感じにしましょうって。熊さんの参考動画か参考画像皆さん見てください。なんじゃこれ。ライトが渋滞しすぎてて、もううるさいね、これ。どこに、何個ついてる ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ヘッドライトもつけて 14? この人これで本当に走るの？先森って人？先森さんっていう人が X にいるらしいので皆さんちょっと見に行ってみましょう。はい、ミサイルみたいですね。確かに。全部発射しそう、これ。1000キロも走りますよって。これで？すごいね。あ、先森さんね。ちょっとチェックしに行きます。後で X。アキラさん、次男が1月10日、初ブルベ。あ、おめでとうございます。そう、アキラさんの、次男。待って。ブルベは18歳以上じゃないと出られなかったですっけ？いや、20歳かな。あれ、待って、もういつも混乱しちゃう。教えて。20歳と、18歳は、もう選挙権の話とさ、ごっちゃになっちゃう。ブルベは20歳になってから参加できる。ですけども、次男さん20歳になりましたね。おめでとうございます。そして200キロ初ブルベ。あ、頑張ってください。皆さんエールを送りましょう。アキラさんの息子さん、頑張って、ファイト。頑張れ、頑張れ。そしてミポンさんがこの人有名人って、あ、そうなんだ。じゃあ主に関東圏走ってる人なのかな。これすごいね、ほんと。もうなんて言うんでしょうね。ライトが必要とかいうレベルじゃなく、もうこれが、なんか、芸術かな？芸術か。あ、これ何？下関の常連の人なんだ。じゃあ関東じゃないんだ。あ、そして、アキラさん、12月7日に20歳になりました。わー、おめでとうございます。12月7日に20歳になり、そして新年ブルベを走る。なんか、英才教育がすごいな、アキラさんの。だってあれですもんね。2年後の PBP に一緒に行く。一緒に行くでいいですか？一緒に行くんですよね。最速の PBP 完走者になるんじゃないかっていう。こうサドルアップの関係者から出るってめっちゃ嬉しいですね。英才教育イコール洗脳と。確かに、洗脳とも言えるな。自転車でブルベ走って、すごい、最速はなかなかにないですよね、これはね。行く予定ですって、わあ、いいな、夢がある。なんか、良くないですか？これドラマ？もう、どこかに密着取材してほしいです。これはサイスポとか、バイシクルクラブとか、もうとりあえず、自転車メディアに、親子で PBP 挑戦をテーマに、 これ絶対面白いネタに、ネタって言ったらあれですけど、絶対面白い記事になると思うよ。売り込みましょう、アキラさん、これ。サイクルスポーツだったらちょっと話聞いてくれるかも。ね、今月号、あれ出してるんで、広告出してるんで。面白い物語。ていうか本が書けそう。もうね、PVP の本一冊出てるんですけどね。これはいい話が聞けました。ありがとうございます。頑張ってください。もう何の話だかちょっと忘れちゃったけど、あ、そう、ブラックフライデーの話ですよね。うん、ブラックフライデーで何買ったっていうことで、アキラさんはライトを買いまして、ね。タカロトさんはビーイングを2本買いまして、よっちゃんも買っていると。すごい、みんな。あ、セールやったからサドラップのパーカーも2着買ったよ。わあ、ありがとう。よっちゃん、推し活がすごい。もうサドランプも推してくれて、ビングも推してくれて、VC も推して、そして、スパークルも推してるっていう。まだなんか他に推してる？ 推し活が渋滞してる。よっちゃんすごい。もうありがたいです。ちなみに私が何を買ったかと言いますと、私ね、自転車関連かって言われたらちょっとハテナかもしれないんですけど、でも自転車に使うように買ったものがあるんですよ。あ、今、タカラットさんが何かを書いてくれてる。タカラットさんも何か他に買ったのかな？皆さん、ブラックフライデーで。お、あと、ジャージを3枚。え、何のメーカー？気になる。何のブランド？教えてください、タカラットさん。カフェドかな？これはカフェドかな？ やったー！カフェドだった！めっちゃ嬉しいです！嬉しい！お、え、何この2枚目の派手だな。なんて読むとこれ？ロカコーバ、ロカコ、わからない。読み方がわからない。ロカコーバっていいのかな？そして、タカラットさんが買ってくれたこのアポリードですね。これ、マジいいんですよ、これ。すっごいんですよ。私、激推しで、今日もちょうどね、このアポリードを PR するリール動画出したんですけど、こいつはすごいですよ。普通に、私服としても使えるし、ジャージとしても使えるし、これ1枚着とけば、なんかもうアウターっぽく着れるんでいいんです。あ、カシーいいよ。これいいよ。あ、で、読み方がわかりました。タカロトさん。ロカコールバーね。へえ、めちゃめちゃ派手でかっこいい。パッと見ちょっとこう、マープっぽい感じですね。ロカコールバー。ね、タカロトさんに似合いそう。ね、ミポンさん。私も思いました、それ。え、なにこれ？え？あとこれ？え、どっち？本体？タカラトさん、これ本体買ったの？これ、マゾンだよね。どっち？本体じゃなく。タカラトさん、これは、あれですか？レーダーの方じゃなく、この取り付けてあるバイクの方ってことでよろしいですか？目立つので事故防止。ついでに本体って、みんなも言ってる。ついでに本体って。そういうことかな？これ、タカロットさんのちょっと返信を今待っているところなんですけれども。これ何？これ何？レーダー？それとも本体？タカロットさんどっち？ これ何？ってみんながすごい興味津々なんですけど。山さんもついでに本体って言ってますけど。ざわざわ。はい、審議中です。タカロットさんなんで、ちょっと発言してよ。発言して、これ。マドン用のホルダーでした。ああ、マドンではなかったですね。みんなやっぱりさ、ここのほら、サドルの下のこの切り込みで、角度で、マドンってわかりますよね。やっぱね。本体はあり。そうね。タカロットさん、トレック乗りですから。いや、もう一台増刷じゃないわ。増やしたのかと思いましたけれども、違いましたね。マドン用のホルダーっていう。これさ、まっすぐでいいね。すごい。サドルの下っていうか、この、何ですか？シートステイで合ってますか？ここの部分。シートステイが斜めなの多いんですよ。私も斜めなんですよ、マドン。で、めちゃめちゃ、レーダーが斜めになっちゃって、本来の精度から落ちちゃうんですよね。レーダーまっすぐつけないと、あんまり、このほら、何百メートル先から車を認知するとかいう機能が、なんかあんま良くなくなっちゃうみたいなんで、まっすぐはいいんですけど、これすごい。マドンのぶっといシートポストにも付けられるホルダーなんですね。 ね。いろんなメーカー用を作ってるところを見つけてポチりました。へえ、めちゃめちゃいい情報ですね。これは、なんていうブランド、メーカーになるんですか？コンセントリックサイクリング。これ、そのね、上に書いてますもんね。へえ、いい情報、めちゃめちゃいい情報です。ありがとうございます。まっすぐ。これ大事。私も、一応ね、シートピラーあるんですよ。ブライトンのレーダーを使ってるんですけれども、シートピラーを使ったとしても斜めになってるから、ああ、これ使っても斜めなんだって思ってたところ、こいつはすごい。これ大事なんです、皆さん。まっすぐになるの。ちょっと今じゃこのサイトも私もちょっとチェックしときます。ありがとうございます。みんな、なんか面白い買い物してますね。私のこれさ、私これ女性限定になっちゃうんだけど、私が買ったものはこれなんですよね。ストーリーにも流したんですけれども、ワンノバっていうインナーのメーカーですね。そういう、インナーウェアを作ってるところ。で、これメリノールなんですよ。写真ではわかりにくいんですけど、このカップも、ブラのカップもついてるセットのやつで、本来は8,850円するんですね。それが、ブラックフライデーで6,500円ぐらいっていうめちゃめちゃ安くなってたんで、もうこれを機会に洗い替えも含めて2着買って、で、今、もう自転車用のインナーとして使ってるんですけど、めっちゃいいです。やっぱりメリノウール最高ですね。自転車乗りにと、登山の人にもおすすめです。なんでもスポーツするときに、特に冬とか、汗びえしちゃう。それがメリノールだとちゃんとこう汗も抜かせてくれて、でも保湿保温力もあるっていう素晴らしい素材。で、特にワンノバは、まあ女性向きの発言になるんですけれども、しっかりホールドしてくれてるから、何の、不快さもないんですよ。なんかこのあたりがスカスカするとかいうのもないから、めっちゃいいです。でね、これ女性の方の、女性版の方でも皆さんにおすすめしたんですけど、ね。ブラックフライデーを機会に安くゲットできました。そしてね、またこれはね、自転車用じゃないんですけど、はい。これ、どっちかっていうとなんだろう。冬のあったかグッズになっちゃうのか。自転車用じゃないんかいで怒られそうなんですけど、皆さんこれ知ってます？スブっていうサンダル。スブっていうサンダル。これ私の激推しなんですよ、これも。冬用のサンダルって言われてて、冬用のサンダル。もうすっごい履き心地がいいんです、こいつ。で、家の中でも、あと、職場がね、学校なんですけど、寒い学校にも持ってって、そしたら足元がふかふか。これのね、暖かさはどこかで皆さん試着してほしいです。結構、靴屋さんとかどこにでも置いてて、私はネットで買ったんですけど、なんて言ったっけ？冬用の履くサンダル、冬用のなんか履くダウンみたいな言い方をされてて、これ一回履いちゃうと、他のスリッパに戻れない。で、私、もう三足目になるのかな？お、高畑さん、何これ？高畑さん、これ買っ、え、高畑さん、これ何？サーベロのめちゃめちゃ可愛いカラー。なんか、トリックも同じようなカラー出してましたよね。あ、さっきのサイトの話ね、びっくりした。買ったかと思ったじゃないですか、バイク。トップガが、サーベロのめちゃめちゃ可愛いピンクと水色のね。もうこれ絶対エアロなやつでしょう。ハンドル周りもすごいですね、これ。ちょっと違うとこに注目しちゃったんですけど。このハンドルサーベロ特有なんかありますよね、サーベロの人これ使ってるの。あ、びっくりした。これを買ったかと。バイクは買いませんですね。ありがとうございます。サイトのリンクも貼ってくれてめっちゃ助かる。これでちょっと後でチェックします。ね、このシートポストのところの斜め問題。結構みんな悩んでるんだな。なるほどね。さてさて、ブラックフライデーで買った方他にいませんか？なんか今回こういったものを買いましたという。まあ自転車関連じゃなくても全然いいんですけど。ね、なんか人の買い物事情聞くの楽しいじゃないですか。あ、ショミさん、ありがとうございます。またまたカフェドのウェアを買っていただき、めっちゃ嬉しいです。 これはね、アリゼか。アリゼって名前の、レインウェアになるんですけど、これもね、おすすめです、とっても。カラーは紫も今あるんですね。で、これヘルメットもすっぽり被れる、フードがついてて、私雨が降ったらヘルメットの上からボカーって被って、雨対策してました。で、袖も長めだし、で、かなり、ちゃんと、雨を防いでくれるんですよ。いろいろね、レインウェアっていう名前のものがあるんですけど、結局染みてくるんです。こういった、これも、まあ、全然染みないかって言ったら、少しずつ染みてはくるんですけど、すごい耐水性があります。染みるまでかなり時間がかかります。なので、普通のライトだったら、全然気になりません。ブルベぐらい長距離走って、一日中雨だったら、さすがにちょっとね、もう汗もあって中から湿ってはくるんですけども。これおすすめです。ひとみさん、嬉しい。これ、半額の上になぜか20%引きが上乗せになって、実質60%引きの破格でしたって。わー、おめでとうございます。お得に買い物できましたね。ちなみにこいつ5万ちょっとするんですよね。ね、しょびさん。本来の価格だと5万円ぐらいするんですけど、60%引きだったらだいぶ買いやすいですね。だいぶ買いやすい。今いくらなんだろう？私ね、私もこれ買ったんですよ。今はアンバサダーをしてますけれども、アンバサダーする前は普通にカフェドをね、自分で買って、毎年いろいろ買ってたんですけれども、その時に買ったものだから、私、ちょっとね、普通の値段で買ったのかな、あの時。今いくらなんだろう。ちゃんとサイトをチェックしなければいけないですね、これは。で、カフェドもブラックフライデー。もうやってない？もう終わったかな？寒くなってきて、通勤に大活躍。そうなんです。これは別にライドだけではなく、通勤の時にも使えちゃいます。私も使ってます。ロジーさん、カフェドおしゃれやなって。そうですよ。ロジーさん、カフェドおしゃれなんですよ。ぜひサイト覗いてください。長いことカフェドも、ブラックフライデーのセールやってたんですけど、今やってないのかな？どうなんだろう？うわ、気になる。気になるけど、今調べられない。ちょっとね、サイトちょっと、あれしたら、飛んじゃったら、ラジオの賑やかし部屋から離れちゃうので。皆さん、ブラックフライデーは終わっちゃったけど、あれですね、もう来年に向けて、このサイトがここの時に安いっていうのをチェックして、なんか財布の紐を緩めるのをそこに一点集中すればいい買い物ができますね。あ、カフェドセールやっぱ終わってるんだ。だいぶ長いことやってましたけどね。そうそうそうそう。はい。ということで皆様、ブラックフライデー楽しまれたようで、ありがとうございます。どんなものを買ったのかってね、ちょっと気になってたので、私自身は自転車関連のものはあんまり買ってないっていうね。もう、私服とかにすごいお金使いました。私の好きなブランドとか。まあ、その辺はね、もう自転車関連じゃないので割愛をさせていただきます。さて、では、最後の議題になりますかね。冬におすすめ、あったかグッズ、ちょっと、何がありますかっていうことなんですけども。まあ、去年もね、このテーマで少し話して、で、私、冬のグッズ、これがおすすめって言ったものがあるんですけど、冬用のビンディングシューズ、冬用ビンディングブーツ、皆さん持ってますか？ビンディングブーツ持ってるって人、ちょっと手を挙げてください。ビンディングのシューズでブーツ持ってる人。はーい。私何年前に買ったかな？ 3 年前に買ったのかな？で、これね、ほんと毎回冬が来るたびに買ってよかったって毎回思うんですけど、シューズカバーがね、めんどくさいんです。自転車のシューズカバー。つけたり外したり。で、お店に行った時、ここ靴脱ぐタイプの席に案内されたりとかした時に、あーとかなったりとかするんですけど、ブーツだったら全然億劫、そういうその作業が億劫じゃなくなります。お、アキラさん、買いたいけどお金がない。あ、アキラさんはね、ブラックフライデーでね、ね、お財布空っぽになっちゃったから。まあ、その時に何を一番大事にするかですからね。ライトはブルベで必要だったからそこで買うしかなかった。ぜひ来年の冬はブーツ買ってください、ブーツ。 で、ブーツを調べたんですけど、あんまり各社出してないんですよ、いっぱい。で、大まかにですね、シディっていうところと、レイク、そして、ノースウェイブ、で、フィジーク、シマノ、この5個、5社かなが、主に冬用のビンディングシューズ出してるんですけど、それをね、じゃあちょっとバラーっと出しましょうかね。私が持ってるのから紹介しようかな。私が持ってるのはこれです。じゃじゃーん。フィジークのビンディングシューズです。でね、お値段も 46,200 円。これはワイズロード情報なんで、今値段がどうなってるか、ちょっとまた、サイトを見ないといけないんですけど。で、しかも白です。すごくおしゃれです。フィジークは、これはもう、試着できる場所がなかったので、勘で買いました。サイズ感とか、あとはその横幅がどうだっていうのも全部読んでですね。歌詞が、足首守られたらかなり寒さしのげそうですね。で、ほんとそうなのよ。もうね、ブーツ履き出したら、ブーツなしでは冬を越せなくなります。快適すぎて、あったかいし。で、一応ね、これね、ゴアテックスが使われてるから、そういう、その、なんですか、雪とかの染み込みも防げる仕様にはなってます。そうそうそう、首ってつくところは全部守らないといけない。足首、首、手首。これを保温するだけで全然違いますね、冬は。でね、このフィジークすごくおしゃれなんですけど、あった、これ。新色が今年出てて、ただね、これはほら、あれなんですよ。SPD なんですよ。SPD の方で新色が出てました。おしゃれじゃないですか。やっぱフィジーク上手なんですよね、デザインが。めちゃめちゃ綺麗、かっこいい、シンプル。なので、二つの穴、三つ穴じゃなくて二つ穴のシューズで冬用を探してる方はぜひフィジーク見てみてください。いいですよ。だいたいね、何でしたっけ、グラベルとかやってる人は、ね、グラベルバイクはこっちタイプですよね。もう、これいいなーって。ロジーさんがフィジーク細くてきついんですよね。そうなんだ。で、私もそう思ってたんですよ。私結構幅広くって、甲も高くって。でも冬用のブーツは広いです。作りが。でもね、もしロジーさんが試着した上でそれだったらごめんなさい。試着してて細かったらもうあれですもんね。普通のフィジークのシューズは私も細くって、以前履いてて履けなくって、もう履かなくなったものがあるんですけど、冬用ブーツは割と余裕があります。なんでね、どこで試着できるのかな？東京ウィルズとか置いてないですかね？あ、アキラさんが、ノースウェーブは幅広らしいです。そうなんですよ。そしてここで、ノースウェーブ。もうね、多分冬用シューズのパイオニア、一番最初になんか開発したんじゃないですかね。こう開発っていうか、一番最初に売り出したんじゃないかなと思うんですけど、はい、ノースウェーブの冬用シューズ。なんか新作は出てなかったです。調べた感じ。新作出てないなーって思って、私の調べ方が悪いのかもしれないんですけど、デザインはやっぱフィジークの方がかっこよくないですか？で、お値段がまちまち。ワイズロードだと 48,400 円で私が調べたのは出てきたんですけど、これ楽天か。楽天は 31,680 円。全然値段違いますよね。早く買わないとサイズの在庫がなくなります。そう。大事。サイズもね、そんなたくさん作られてないから、もう今からですよね。冬が厳しくなる。寒さが厳しくなるの。気になってる人は、ちょっと要チェックです。ノースウェーブは、まあ、デザインは悪くない。昔からこの形ですね、ずっと。ロジーさん、グラベル用に SPD であったかシューズ欲しいです。あ、そしたらね、本当フィジークおすすめなんですけどね、あんまり SPD 出してるとこ少ないですもん。そして、他にも。あ、これどこだっけ？ちょっと待って、これ。シティがこれか。こいつとこいつかな。これとこれと。お、ミポンさん。ミポンさん SPD 欲しい。おー。これシティのは、これも、 これ三つ穴かな？これ三つ穴なんですよね。で、別に、シリって私今まで、デザインがちょっとダサい靴という認識、ごめんなさい、めっちゃごめんなさいなんですけど、昔のシリは、ダサかったんですよ、デザインが。あ、もっちゃん、もっちゃん、滑り込み、イエーイ、よろしくお願いします。もっちゃん、あのね、さっきというか、一番最初にエベレスティングの話したんですよ。エベレスティングに挑戦しますって言って、もっちゃんの紹介もさせてもらいました。え、もうその話題が終わって、今は、あの、冬のあったかグッズ紹介になっちゃってるんですけど、もっちゃん頑張ろうね。エベレスティング、もし開催されたら、ちょっと雨で厳しいところがあるんで、あとは、開催というか、雨が降らないことを祈りながら過ごしましょう。あ、ロジーさんが、シリロゴ最近変わりましたよねって、あ、そうか。だからこのダサくないんだ。なんかかっこいいんだ。今のシリかっこいいですよね。このブーツにしても。で、見る限り値段は 49,500 円なので、まあまあまあ約5万円ぐらい。冬用ブーツって大体相場が5万かなって私も思ってるんで。これはお試しあれって感じですね。シリは横幅広くって日本人の足に一番合うっていうのを私は聞いたことがあるんですね、昔。今はちょっとまた形が変わってたらわかんないんですけれども、昔だともうその5年ぐらい前の話ですね。シリが一番日本人の足に合うって言ってました。って聞いてました。まあでも5万はね、まあまだまだやっぱ高いですよね。そこでね、シマノが、あ、シマノあるかな？シマノめっちゃ安いんですよ。シマノの冬用ブーツ。これです。シマノ。じゃじゃーん。2万2000円と3万6000円。安ーい。いや、シマノすごくないですか？冬用ブーツがこの値段ってちょっとね、これ、シマノも作ってるんです。シマノは結構昔からあります。まあね、デザインは置いといてですよ。やっぱちょっとね、私の中では、なんかあの、ね、もうちょっとかっこよくしてくれたら嬉しいなっていう気持ちはあるんですけれども、でも安い。これはね、買いですよ。で、しかもシマノは日本人の足に合うように設計されてるから、あんまり、サイズが合うかなっていう心配もないです。ロジーさん、シリがブランドアイデンティティを刷新、新ロゴとともに発表された2026年ロードシューズやラインナップ、ロードシューズラインナップ。へえ、じゃあ今年変わったばっかりなんだ。なるほど。すごい、本当だ。なんかスタイリッシュになりましたね。シリって、知ってるから読めるな、これ。シリっていうロゴを。後でこれ見ます。ありがとうございます。そうなんだ。なんか最近ね、あんまりブランドにのか、いろんなブランドを見たりとかしてなかったから、これはいい情報です。ありがとうございます。そうなんだ。だんだんね、やっぱブラッシュアップされてますよね。いろんなブランド。あ、カッシーが、島の2万2000円なら欲しいなって、冬ライド快適に走りたいです。めっちゃおすすめだよ。ブーツは、とりあえずどこの会社のでもいい、どこのメーカーのでもいいから、いつかどっかで試着して履いてほしい。冬に走る人は特に。って、いつも思ってます。そしてですね、あとどこだっけ？ちょっと待ってね。もう一つ調べたところがあるんですよね。これフィジークだな。ノースウェーブは言いましたもんね。で、あ、レイクだ、レイク。そう。レイクの、あら、レイクどこ行った？これか。はい。レイクも、ウィンターシュー出してます。で、レイクもね、あんまり、新モデルっていう言葉を見なかったんで、変わってないのかな、これから。レイクはいいシューズメーカーですよね。あの、カンガルーの革を使った高級なロードバイクシューズ売ってるんですけれども、思いのほか安い。そうでしょ？そう思ったでしょ？ただこれね、あの、Google でショッピングの枠で調べたから、怪しいんですよ。これこの値段がちゃんと出てくるのか怪しいんですよね。レイクは普通は高いから、あ、この値段なら私も欲しいなってちょっと思いました。しかもこの足首の部分長いでしょ？ 私が推してるフィジークはちょっと短めなんですね、これが。長ければいいっていうわけではないんですけど、履きにくさとかそういったものも出てくるんで。でもね、冬のブルベブーツあったらいいよ、ミポン。いいよ、すごくいいよ。で、これにプラス、もっと寒いなら、中に、北海道を仕込んで、最強の暖かさになります。あ、誰か私のレイク買ってくれないかな。あ、そうだった。ミポンさんね。ミポンさん、あれ、サイズが合わなかったんだっけ、レイク。ミポンさんが、レイク、もう一回貼って、それ。ニポンさん、レイクを持ってるんですけれども、ちょっと履けなかったっていう理由でね、一回サブランプで乗せてくれましたよね。誰かいりませんか？誰か買い取ってくれませんか？っていうことで。その情報をもう一回ください。そうだった、そうだった。なので、この冬で私が激推しするアイテムは、冬用ウィンディングシューズだったので、ちょっと皆さんにね、いろいろ各種紹介させてもらいました。そしてね、まあ、自転車の、あったかグッズってブーツだけじゃないんで、もう一つ、すごく気になってるグッズを皆さんにちょっと紹介してもいいですか？まだ私使ったことないんですけど、オタフクのインナーグローブめちゃめちゃいいって話聞いたことないですか？オタフク手袋のインナーグローブ。これね、タッチパネル、だから、タッチパネルに3本の指が対応してるんですよ。中指、人差し指、親指かな？どっちやったかな？あ、よっちゃんがこれいいよって。おー、よっちゃんありがとう。いい情報ありがとう。お、仕事で使ってるタカロットさんも。マジでマジで。そうなんだ。あ、アキラさんも結構いた。使ってますよ。いいですよ。あ、インナーグローブ買いました。みんな使ってるじゃん。あ、じゃあいいものだな。オタフク安そうと270円でどういうことって思うよね。そうでしょ、カッシー。で、レビューを見ても、めちゃめちゃ良い、あったかい。で、このタッチパネルにどの手袋よりも反応するっていう。タッチパネルが、これをインナー手袋だからですね。インナーなんですよ。インナー手袋でこれをつけて、さらに外側に普通のっていうか、タッチパネル対応の手袋をつけるとするじゃないですか。そうすると、外側のやつは、だけで使ったら、対応なんかこのタッチパネルが反応しないのに、インナーグローブ入れた途端にすごく使えるっていうブログを読んだんですよ。え、本当？だってさ、タッチパネル対応って書いてるグローブで、スルスル動かないじゃないですか。すごいイライラしません。もうタッチパネル使えるって書いてたのに、もうとか思いながら、で、外してやるんですけど、これをインナー、グローブした上でやるとすごく動くなんだって。こう270円だから全然いいですよね。買って試してね。ジェルが一つ足りてないって。本当ですよね。オタフクはインナーから何から全て安い。お、宝田さんがオタフクのこれも使ってる。これ何ですか？これ靴下？え、靴下？なんか分厚そう。ただの靴下ではないですね。歌詞が、タッチパネル対応詐欺はあるあるですねって、そうなんよ、そうなんよ。で、だけど、このインナーグローブで解決しそうだなと思って、私ちょっと買います、今度。買ってまた皆さんに感想を言いますね。あ、これを履いてシューズ履いてる。結構分厚いけど、あ、絶対あったかいんだろうな。そうなんだ。タカラトさんおすすめですね。じゃあ私、セットで買います。このインナーグローブと靴下とオタフクから買って、ね、レビューしたいですね、これは。ありがとうございます。皆さんのおすすめあったかグッズも教えてもらえたら。お、誰か買ってくれないかな？サイズ38。あ、そうだった。レイク、サイズ38か。38ね。38はね、だから女性になりますよね、そのサイズ。え、タカロットさん、シューズのサイズは冬用でワンサイズアップです。ほうほうほう。ワンサイズアップか。これは、歌詞、オーバーシューズのおすすめ知りたいです。今のやつボロボロで。おめぐ。で、フィートのシューズカバー持ってるんですが、靴下として履いてる人いました。まさかの、シューズカバーなのに靴下として履いてる人いるの。それすごいね。 ちょっとゴワゴワしそうなんだけど。あ、ミポンさん、そうそうそうそう、このカラーピッカピカ。この話した時さ、カッシーっていたっけ？ちょっと前にね、この話出ましたよね。ミポンさんがこのシューズ誰かっていうことで話をしていて、カッシーその時いなかったならぜひね、これを機会に。サイズ38です。よろしくお願いします。誰か会う人。カッシー20キロしか乗ってない。おー。このカラーさ、絶対マドンに合うよね、カッシーのマドンに。ね、もう、揃いで作られたぐらいのカラーじゃないですか。サイズ 24.5、25だから合いそうな気がする。おーっと、何？ここで出会いがあるのかな？これいいですね。38ってあれですよね。向こうのサイズ表記だから、日本のサイズに直すと24とかになっちゃうのかな？あ、ちょっとちっちゃいか。あー、おめぐ。私は履いてるやつ 37.5 なんですが、普段の靴よりちょい小さめでもレイクなら履けますよ。カンガルーの皮が伸びる。そうそう、カンガルーの皮だから。これね、どっかでね、試着できたらいいですよね。一回送って、試着して合わなかったら、まぁ、あ、ちょっとこう送料とかの問題でね、まぁ、あ、かかっちゃうけど、なんかそれぐらいやりたいですね。あ、歌詞直接やりたいってくださいよ。そうだね。確かに確かに。じゃあそこの二人はそのやりとりやってみましょう。はい。クマさんが一回雨天ロングライドしたら伸びて馴染むよ。嫌だな。レイクのさ、カンガルーのいい皮使ったやつ雨に濡らしたくないわ。実績あり。ロジーさん、私、サッカー小僧だったので、カンガルー革と聞くだけでゾクゾクします。え、どういうこと？それはサッカーシューズがカンガルーの革で作られてるシューズばっかりだったってことですか？そういうこと？え、それか、何？オーストラリアが強いとか、サッカー。あ、全然、私のイメージが湧いてない。あ、送料がかかってもいいから試し履きしたい。あ、なるほどね。いいじゃん、いいじゃん。それすごくいい。あ、もっちゃんがいい情報を。これでシューズ伸ばせますよって。みんなが協力的な素晴らしい連携プレイですね。いいですね。あ、ロジーさん。バイクの高級、最高級はカンガルー川なんです。あ、そういうことなんですね。そうそうそう、ロジーさん、サッカー小僧って言ってましたね。サッカーのスパイクはカンガルー。やってます。ロジーさん、キツキツの買って自分の足に合わせる。へー、あ、それがサッカーの中で常識なんですね。サッカーのシューズ買う人たちはみんなキツキツを買って合わせて伸ばしていくってことなんだ。へー、そうなんだ。あ、なんかちょっと面白い。やはり雨天ライドしか。雨天ライド。雨天ライド進めてくるなぁ。ちょっとブルベ狂いだからな、怖いな、その発想。でも履けない。ミポンさんでも履けない。悲しい。これでね、もう見てくださいよ。ミポンの努力のこの証。シューズを伸ばす道具も買ってやってたのに履けないという。ミポンさんもあれかな？じゃあ、高高、幅広な足ってことかな。私もね、自転車のシューズじゃないんですけど、スティッピっていう、ニット素材で誰の足にも合うっていうやつを買ったんですよ。で、ブーツはすごく良かったんですけど、ローファーっぽいやつを買ったら全然合わなくって、もう一気に靴ずれして、なんか爪が死にかけて、あ、私の足誰にでも合うって書いてたのには合わなかったって後悔したんですよ、最近ね。カッシー、ミポンさんが伸ばしてくれたから私が履けるようになってるかも。左右でサイズ1センチあるんですよね。あ、そうそうそうそう。カッシーの足もそれはそれでいろいろありましたね。あ、ミポンさん、だって私も SPD SL 履かないんだもんって。歩くのが重要だからね、ミポンのライドの醍醐味は。歩いてサクサク歩ける方がいいから SPD ばっかり履いてるってことですよね。もはやフラペでもいいかもって。あ、そっか、カッシーもね、そう、陸上をやってて、陸上すごく本格的に頑張ってて、ね、スパイク選び、大変だったんだね。みんないろいろ靴には苦労してる。これなんか靴の苦労ですね、なんかね、後半も。どんなな、 なんかみんなの苦労話を聞きたくなってきました。足が合わないとかなんとかとか言う。さあさあさあ、すいません。ということで、もう22時を超えてました。申し訳ないです。またいつものごとく。ちょっとね、話が盛り上がってしまいましたけれども、今日のテーマ飛び越えて、最後には。もしかしたら、ミポーさんが持ってるレイクのシューズが、カッシーに行くかもってところでは話が終わりました。はい。ここでどういうか、ね、ちょっとシンデレラフィットになりますように。ということで、もうサラミ寝たのね、サラミおやすみ。ね、今週末の、ベレスティングをちょっとこう念頭に置きながら、今週末過ごしたいと思います。皆さんもね、今週末天気悪いので、ライドに行かれる方など気をつけて、っていうか雨降って冬の中走るかって話なんですけど、関東ライドの方々、関東でサドルアップライド計画してくれてるミポンさんありがとうございます。ただね、雨だったら中止っていうことで、皆さん気をつけて過ごしてください。では皆様、今日も最後までありがとうございました。すごく楽しかったです。じゃあ、エベレスティングをちょっと心の隅で 応援しててください。やるかもしれないですね。やったら、ね、頑張ってってエールをください。では、おやすみなさーい。おやすみなさい。バイバーイ。ありがとう。頑張ってきまーす。あ、エベレスティングに